なんまらいい天気、一杯やるべ。安倍静香のジンギースカンカンカンカンカンカンカンカン、乾杯。
この番組は東京のなずさん、静岡の藤枝さん、岐阜の感激さん、東京のともやんさん、東京のチートイさんのご協力でお送りしております。皆さん応援ありがとうございます。さあ今週も始まりました、安倍静香のジンギスカンパイ。この番組は北海道釧路市出身、ギター弾き語りシンガーソングライター安倍静香が皆様からいただいたメールをもとに楽しいトークと音楽をお届けする30分。この番組はインターネットのサイマルラジオで全世界どこからでもお聞きいただけます。サイマルラジオの聞き方は川崎 FM のホームページをご確認ください。さらに放送を聞き逃してしまった方もご安心を。番組終了後はポッドキャストにて24時間お好きな時にお聞きいただける無料配信も行っております。というわけで今週も始まりました。ここ2週間7月の26日そして先週放送分8月の2日、この2週間はですね、8月27日の日曜日にいよいよ4年ぶりに開催されます北海道の安平町ひまわり音楽祭の PR 企画ということで、厚真町出身のシンガーソングライター小寺聖奈ちゃんにゲスト出演をいただいてたんですけれども、今日からまたね一人でのおしゃべりということでね、やっぱりゲストさんがいるといいですよね。華やかさが増すというかね、すごくね、たくさんメールも応援メッセージもねいただけまして、特に聖奈ちゃんの回はね過去最多数のメッセージいただきまして、いや本当にね素晴らしかったですね。過去の放送ね聞けなかったよっていう方はですね、今ポッドキャストがですねずっと不調が続いておりまして、ただラジオを聞けるサイトがありまして、こちらについてはですねまた後々にご紹介をさせていただきたいなと思うんですけれども、今はですねポッドキャストの回復を待っている状態ですので、もうしばらくですねもうずっと待たせてしまって半年ぐらい経ってしまって申し訳ないんですけれども、今、原因追及にね動いてくださってる方がいらっしゃいますので、もう少々お待ちいただけると嬉しいです。すいませんがよろしくお願いします。ではでは、今週もですね皆さんからいただいたメッセージをもとにトークを展開していきたいなと思うのですが、最近名古屋にね私ライブに行っておりまして、その時に来てくださったお客様から感想メールをいただいておりますので2通ご紹介したいと思います。感想メール嬉しいですね、ありがとうございます。岐阜県のこぼちゃんからです。7月の29日ムーンストーンに応援に行きました。食事は7食限定のローストビーフ丼をいただきました。とても美味しかったです。久しぶりのムーンストーンでのライブ、懐かしの曲から最新の曲まで幅広く歌ってくれました。ライフ、何でもない日常も歌ってくれました。大好きな曲なので聴けて嬉しかったですとねえ。ムーンストーンさんはですね本当に私が今ね名古屋でめちゃくちゃよくしていただいておりまして大好きな会場なんですが、こちらでねお食事とそしてライブとねどちらも楽しんでいただけるという、もう心もお腹も満たしてくれる、そんなねムーンストーンさんでございます。でこぼちゃんはねローストビーフ丼をいただいたということなんですが、もともとはですねべこ屋っていう牛肉のお店、焼肉のねお店がありまして、そちらが改装オープンするということで、それまでのね間、工事してる間ね店舗を出せないということで、前回、3月だったかな、あの時はねの時はべこ屋さんが、ムーンストーンさんの店内を借りてそれまでの間営業してた感じだったんですよ。それが、今回7月の29日はねべこ屋さんがリニューアルオープンされたということで、ムーンストーンの店内にはなかったんですが、お取り寄せという形でねべこ屋さんのローストビーフ丼を仕入れてくださって、今回ね、ご提供していただけるというね長流れになったんですが、これがまた美味しいのよね。私もねライブ後にいただいたんですけれども、めちゃくちゃ美味しかったです。こぼちゃんもね、本当に初期の頃の歌から最新の歌までね幅広く演奏を聴いていただけたのですごく嬉しかったです。ありがとうございます。 さらにこの日はですね、岐阜県の海津でお会いしたご家族の皆さんがね、応援に来てくださって、いやこうでね本当に嬉しかったんですよ。ああいった場所でね、じっくりとライブをね聞いていただけるっていうのはすごく私的にも嬉しいことですし、皆さんにねまた会えたことも嬉しかったです。8月の11日ね、また羽田にダンタン公園でお会いできるかしら。海津夏祭り楽しみにしてます。続きまして、岐阜県の感激さんからのメッセージです。ありがとうございます。7月の29日土曜日、名古屋藤ヶ丘にあるムーンストーンさんでシータンのライブ鑑賞に行ってきました。箱のライブ会場に行くのは1年以上ぶりでした。1曲目はしっとりとどこにいてもから始まり、ライフなんでもない日常、そしてマイカ、ハリネズミ、スマイル、私らしくいるためになどに続き、最後はゴールで締めくくってくれました。徐々に盛り上がっていくセットリストは自然と気持ちよく歌が聞けましたよ。シータンの歌声とメロディーとお店の雰囲気に包まれて心地よい時間を過ごせたことに感謝です。シータンありがとう。久しぶりに箱で聴けたシータンの歌は改めていいもんだと思いましたね。そしてオープニングアクトで倉垣翼さんが頑張れ青春の弾き語りをしてくれました。とても落ち着いて歌詞が気持ちに乗ってとても良かったです。やっぱり箱での生ライブはいいもんですね、ということでね、嬉しい感想ありがとうございます。私もね、感激ちゃんにねこのライブを見てもらえたことがねすごく嬉しかったです。いつもね屋外とかね、そういったところでのライブは見ていただけてたんですが、いろんなね事情があって、箱でのライブはすごく久しぶりに、1年ぶりかねということだったんですが、本当にね私もね心の底から楽しくって、大好きな場所で、大好きなお客様とねみんなでこう楽しめる、一つになれる空間って本当に幸せなものだなって、まさにねそんな風に感じました。そしてですね、この日も女子プロレスラーの倉垣翼さんが一緒に来てくれておりまして、翼さんも7月の頭にねお父様が天国に行かれてしまって、すごくしんどい悲しみ、辛いことをたくさん乗り越えてきたと思いますが、お父様が作詞作曲されたこの頑張れ青春をね弾き語りしてくれることによって、またねこうグッとくるものがありますよね、やっぱりね。ムーンストーンさんは、音楽とプロレスを応援してくださってのお店ということで、翼さんのこともねすごく応援してくださってるんですよ。シーツバで今回も行けて本当に嬉しかったです。ありがとうございます。そして感激ちゃんからですね、結構ね前にいただいてたメールがありまして、質問メール、せっかくなのでねこちらも読ませていただきたいと思います。歌の大好きなシータンに質問です。自分で初めて買った CD もしくはレコードは何ですか、というねご質問をいただいてたんですよ。これはですね、私、スピードがねすごく大好きだったんですよ。なので小学生の時にスピードのあれはねオールマイティラブだったかな、あのバレーボールかなんかの主題歌テーマソングだった曲で、スピードにねドンハマりした時にそれをね初めて買ったんじゃなかったかな、確か。スピードであったことは間違いないと思います。あとはシングル CD で言うと、スマップの世界に一つだけの花、これもすごいハマりまして、もう何回も何回も繰り返し聞きたいって思ったので、これも自分で買いましたね。お金がねまだないながらにもね、買いたいと思ったので自分で買った CD、 この2枚だったと思います確かね。ということでちょっと遅くなってしまったんですけれども、ご質問にも答えさせていただきました。やっぱり音楽っていいもんですよね。ではここで阿部静香のオリジナル曲虹のようにという曲をお届けしたいと思います。今ですね梅雨が明けて、そして、雨上がりにしか見れない景色っていうのもねたくさんあるんだよって、そんな思いを伝えたくてこの曲を作りました。梅雨明け以後ねすごく暑い日も続いてるんですけれども、暑さにね負けずと、音楽を聴いて栄養をとって乗り切っていきましょう。虹のように
空を見上げると広がっているんだ、下を向いてばかりじゃ気づけない世界が明るかったり暗かったり個性は違うけどそれぞれがさ 望を放ってる。いろんな色が重なり合って光り輝いてる。自分で惹かれない色だって輝いているんだ。ネガティブな感情も封じ込めたい気持ちも輝かせることができるはず。あの虹のように。あの人が羨ましいとないものねだり、自分だけの宝を見つけてゆこう。きっと愛なく辛いこともいろいろあるけど、それぞれが混ざり合ってここで生きている。
阿部静香のジンギース乾杯。
阿部静香で虹のようにお届けいたしました。それでは後半に行きたいと思います。今週のテーマはですね、私的にちょっとね面白いんじゃないかなということで、似た者同士の対決、これをねテーマにしてみました。さらにはですね、最近暑いじゃないですか。なので冷たいもの食べたくなりますよね。ということで今週のテーマはですね、アイスクリームバーサスソフトクリームバーサスかき氷ということで、これをねちょっと対決させてみました。これね、ブログにも書かせていただいたんですが、アイスクリームとソフトクリームはもうね作る過程はほぼほぼ一緒で、温度でね最後、固めるのかそのまま出すのかみたいなところでアイスクリームとソフトクリームが分かれるみたいなんですが、でも実際食べてみるとやっぱりね、ソフトクリームはその滑らかさというかね、そのまま牛乳を感じることができると言いますか、一方のアイスクリームは口の中で徐々に溶けていく感じがたまんないなと思っておりまして、これね私の中では1位アイスクリーム、2位ソフトクリーム、3位かき氷なんですよ。で理由なんですけども、かき氷はですね食べるのが結構苦手だったりとかして、好きなんだよ、好きなんですけど口の中がねとにかく冷たくなってしまって、頭がねキーンってするんだよね。それがねあんまり得意ではなくって、でアイスはアイスの実とか、わかりやすいのはアイスの実とか、あとクーディッシュとか、まあ、市販のもので言うとね、あとはハーゲンダッツね、ちょっとお高いですけどね、ハーゲンダッツとか、バリエーションもすごく多いなって思っていて飽きが来ないんですよね。なので私だったら、この3つの中からどれを食べますかって言われたらアイスクリームをねまず選びますね。ということでリスナーの皆さんは一体どうでしょうか。これ個人的に楽しみでした。そしてね結 家から言っちゃうところでね、見事に分かれてるんですよね。面白い。ではでは行きたいと思います。まずは釧路のハートマちゃんからです。ありがとうございます。ソフトクリームもアイスクリームも大好きです。かき氷もいいですね。出来たてのソフトクリームは格別ですよね。ソフトクリームの柔らかさがいいですね。スーパーの冷蔵庫には、冷凍庫かなこれね、ソフトクリームとアイスクリームが並んでいます。買ってすぐにいただくとなるとソフトクリームになりそうです。片手で食べられるお手軽さがいいのかもしれません。ということでね、ヤマハの温泉リフレのソフトクリームがおすすめですよ、ということで宣伝もありがとうございます。さすがです。今はねリフレさんでソフトクリーム、最大10巻かな。ただね期間限定でもしかしたらマックス13巻まで行くかもしれないんですけれども、今ね同じ値段で10巻までっていうのをやっておりまして、これ夏の間ねぜひ皆さん挑戦してほしいなって思います。牛乳消費キャンペーンの一環でもありますからね、たくさん美味しく食べて牛乳応援してもらえると嬉しいです。ハートマちゃんありがとうございます。ということでソフトクリームに1票入りましたね。ありがとうございます。続きまして静岡のうっちーさんからです。ありがとうございます。僕は氷が好きなのでかき氷推しです。味はブルーハワイが子供の頃好きでしたが、大人になってからはイチゴかメロンにしますね。その次はソフトクリームかな。ソフトクリームも氷がジャリジャリしている感じのがありますし、冷たいので好きです。アイスももちろん好きですけど、お祭り感とか感じられるものがいいと思いました。知っているお店はかき氷のお店は知らないのですが、ソフトクリームは母校の清水小学校の目の前にある清水屋のソフトクリームを小学生からよく食べていたので美味しかった思い出がありますし、もう中学生ぐらいを最後にお店に行っていないですけど、最近通ったらなんとまだお店がやっていたので、どこかで行けたらいいなと思っていました、ということでね、うちさんもねメッセージありがとうございます。ここでかき氷に1票入りましたね。え、私の逆ですねこれね。かき氷、ソフトクリーム、アイスクリームで、うちさんはね氷がお好きということだったんで、これね氷が好きかどうかによっても変わってくるかもしれないですね、もしかしたらね。ジャリジャリした感じのねあのかき氷がお好きということでね。え、ブルーハワイがね子供の頃好きでしたと、わかる。私もねあの舌が青くなったら友達によくねベーってやってねえ、みんなもやったんじゃないですかきっとね。ということでかき氷に1票入りました。うちさんありがとうございます。続きましてこの方、釧路のひろちゃんからです。ありがとうございます。今回のテーマですが、おいらはアイスクリームが好きかなということで、なんとここでねアイスクリームに1票入りましたね。え、1対1対1ということでね、すごいですねこれね、ありがとうございます。スーパーカップ、そう、ちょっと変わったところでピノ、この3つはド定番ですよね、ということでね、硬い状態で食べるよりもカップの縁から溶けていく部分を木のへらですくって食べるのが一番好き。これがおいらの一番美味しい食べ方です。わかる、私と一緒、私もそうなのよね。カップの縁から溶けたところこう回してね食べるのよなんかねこう回しながらねこう溶けたところから食べていく、これ全く一緒ですね。あとカップのアイスクリームっていろいろと楽しみ方があって、まずは蓋を取ったその裏に美味しい乳脂肪の塊が張り付いていて、その蓋を舐めるのがたまらない。そして蓋を開けたアイスクリームが保存や移動の関係なので、空気で作られた穴があって、それが顔みたいに見えて、これまた楽しいです。でも最近はあまり食べていないな。ソフトクリームは先日の山田温泉リフレさんでのライブで、10段巻きを食べていろいろと大変なことになりました。ちなみに今一番この3つの中で食べたいのはふわふわの、ふわふわ氷のかき氷です、ということでねえ、これね結構共感できますね。やっぱり私もほらさっき言ったようにこの3つの中だと私の中ではアイス推しになりますので、アイス好きあるあるじゃないでしょうかね。あとねクーディッシュ、さっき好きって言ったんですけど、クーディッシュもね結構ねこう本当に柔らかくなるまで体温で溶かすんですよ。で溶けたところをいただくみたいな、ちょっと溶けかかってんのがね好きだったりします。だからね、ちょっとねこれね共感できますわひろちゃん。ということで今のところなんと1対1対1 さあ、あとねお三方からいただいてるんですよ。どうなっていくんでしょうか。いきましょう、静岡の山丸さんからです。ありがとうございます。かき氷派ですと、ここでかき氷派が2票目入りました。かき氷はアイスよりも糖質カロリーが低いのだけど、シャリシャリ美味しく大好きです。今は、これは禁酒中かな、ねえ食べないのだけど、かき氷にウイスキーをかけてレモン果汁をかけるウイスキー氷は大人の味です。行きつけのカフェ&ベーカリー元楽のかき氷も種類が豊富でとても美味しいです。もちろんアイスもソフトクリームも大好きだけど、夏な食べ物はかき氷ですと、ねえいうことでね、いただきました。かき氷にウイスキーをかけてレモン果汁をかける、めちゃくちゃ大人な食べ方ですねこれね。倉垣翼さんはねウイスキー基本的にね好きなんですよ。だから、まあ、ウイスキーだね。そうだね、あのハイボールとか好きだからそうだよね。だからいいかもしれない、大人な食べ方。しかもね氷も好きなんで、ちょっと進めてみますねこれね。パラダイスに行かれちゃうと困っちゃうんですけれども、適度にねって言ってね、ちょっと紹介してみたいと思います。山丸さん、かき氷に1票ありがとうございます。さあさあさあさあ、そしてですね、岐阜県のこばちゃんからです。ありがとうございます。好きなのはソフトクリームかなとね、すごくないこれ本当すごいんですよね。北海道清水のアスナドファーミングのソフトクリームは最高です。知ってから北海道物産展があるとあるかなと思い見に行って、あったら食べてしまいます。最近では7月に行けました。また見つけたら行きたいと思います。ということでね、売上貢献ありがとう、こばちゃん。なかなか私もね今現地に行けてないので嬉しいです。私の代わりにいっぱい食べてくれてね。えアスナルファーミングさん、あの牛さんたちにねストレスをかけずに、育てた牛さんたちから絞られたお乳を使っているので、ストレスがない状態なのでね、すごく美味しいんですよね。優しい味というかね、無添加なので結構ね溶けるのも早かったりとかするんですけれども、本当に体にいいものしか使っていないね。アスナルファーミングさんのソフトクリーム物産展とかでもね結構出てたりするので、皆さんぜひね見かけたら買って食べて応援してもらえると嬉しいです。ソフトクリーム2票目、さあ運命の勝敗を握る最後の方、岐阜県の寛劇さんからです。ありがとうございます。今回のお題、アイスクリーム、ソフトクリーム、かき氷を食べるならどれってことですが、実はこの3つの種類は状況によってどれを食べるかを決めています。なので悩んだことはありません。その状況の違いは、まずアイスクリームは日常的な時に食べます。お風呂上がりや家でコーヒーブレイクの時に食べますね。外では食べません。ソフトクリームは観光地に行った時にご当地ソフトクリームを食べます。普段食べられないから登りを見ると心がそそられます。以前富士山に行った時に富士ソフトクリームを食べました。下は青色で上は白いクリームで美味しかったです。かき氷は8月のめっちゃ暑い酷暑の時の海で食べますね。汗をかいた状態で食べるかき氷は美味しい。頭がキーンとなりながら食べます。ということで、寛劇ちゃんはこれはね、すべてのいいところというか、一個に決めずに、こういう時はこれっていうね、そのシチュエーションによって決めてますということで、すべてに一票ずつ入れたことにしましょう。ってことで、今回、私はちなみにアイス派じゃないですか。ってなるとこでね、なんと、同点なんですよ。ねえ、かき氷派、ソフトクリーム派、アイス派、すべて派、ねえこれね、なんと同票なんですよ。すごいこれね、面白い。またやろう、ねえまたやりましょう。これテーマを変えてね、皆さんありがとうございます。めちゃくちゃ興奮しました、私読んでてねえ勝敗つかずということでね、皆さんメッセージありがとうございました。ちなみにですね、寛劇ちゃんから、頭がキーンとなった時の対処法を知ってますかと。知ってると思いますが、額を、かき氷で、急に冷やすと書いて、これなんて読むんだろう、急冷なんだろうね、すればキーンがなくなりますよということで、すいませんちょっと漢字が読めなかったんですけれどもね。そうなんだ、これね私知らなかったですね。かき氷食べて頭がキーンってなっちゃった方はぜひ試してもらいたいと思います。豆知識もありがとうございました。ということで、すでに後ろでねかけさせていただいてるんですけれども、引き続き阿部静香でタイムカプセルという楽曲をお楽しみください。 大好きだ
花火の音、ああ今日も残業か。こんな日だって早くは帰れない。浴衣姿を眺めながら電車に揺らんで、ただ忙しいだけの夏が過ぎてゆく。
阿部静香のジンギース乾杯。
阿部静香でタイムカプセルお届けいたしました。それでは最後にライブの告知を行っていきたいと思います。2日後ですね、8月の11日の金曜日、この日はですね祝日になります。もうお盆休みに入っている方もいらっしゃるんでしょうかね。岐阜県に行きます。海津夏祭りということで、こちらはですね羽田にだんだん公園という会場にて、夜はね花火も上がったりするんですけれども、私今年も出演させていただけることになりました。岐阜県海津市でお世話になっている後藤さん、すごくね頑張ってらっしゃいますので、私も盛大に盛り上げられるように頑張りたいと思います。そして1週間後ですね、8月の18日の金曜日、こちらはですね東京の北参道グレープスにて、浴衣企画ということで、浴衣での出演となっております。東京の浴衣ライブ、私は2回目になりますね今年はね。ぜひ北参道グレープス配信チケットなんかもねありますので、現地に行けないよっていう方はですね配信の方で応援していただけると嬉しいです。そして翌週からはですね8月27日阿比奈町ひまわり音楽祭に向けた移動を、ライブになります。8月の24日木曜日、釧路の観光大使をされております秋葉ねなちゃんと、釧路のアコースティックカフェほうぼうさんでのツーマンライブとなっております。さらに8月の26日土曜日、釧路のワット生誕祭ということで、市民活動センターはワットさんの、ね、生誕祭、今年も出演をさせていただきます。そして8月の27日はひまわり音楽祭という流れになっております。クジナとアビナだいぶ、ね、距離があるんですけれども、ここ、ね、北海道ライブ駆け抜けていきたいと思います。ぜひぜひ皆様情報 SNS ブログ配信などで、ね、ゲットしていただいて、ぜひ遊びに来ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今週も終わりを迎えようとしております。両手を拝借。今日も一日お疲れ様でした。また来週お会いしましょう。バイバーイ。
悪いことだって見て見ぬふりでうまくごまかしてきたけど、今度はそうもいかないみたい。秋の尾に戻りたいなんて口を尖らせる自分の中では完璧だってね。なぜかうまくいかない、どうすればいい、誰か教えて。ワン、ツー、スリー、フォー。たとえば嫌なことがあった日も笑い飛ばしてしまおうよ。下を向かずに前だけを見て歩いて行こう。笑顔でいれるそれだけで、きっと自然と楽しくなるから、自分らしく生きてる。 て歩いて行こう。笑顔でいれるそれだけできっと自然と楽しくなるから、自分らしく